このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはシャークと
T 斉藤と
佐島タイラです。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
ダッハーン、
ということで金ビルスペシャル始めていきましょう。
はい、お願いします。
お願いします。
あ、スペシャル、スペシャルなんですねこれ。
すいません、スペシャルではないですけど、
まあでも珍しくというかなんというか
確かに夜の雰囲気っすね、
うん、まあ、聞いてる人全然伝わらないと思うけどシャーク君が今日はもうその金ビル収録のために休みを取って。
そうですよ。
はい、
ついでに朝からコナン
で、ついでに、はい、朝一でコナンを見てきたっていう。
わかりました。で今回テーマというテーマもあれなんですけど、まあこれを聞いてる皆さんはみたいなところから話そうかなと思うんで、
じゃあ早速テーマをいきますか。
全編雑談みたいな
こと
な
ので。全編雑談。
なのでひとまずテーマを私に振っていただいてよろしいですか。
はい、じゃあ本日のテーマは何でしょうか、タイラーさん。
本日のテーマはこちらです。テレステン、ゲームマーケット2024春スプリング待機列スペシャル。バンバンバンバンバンバンってことバンバンバンバンバン。待機列、待機列。
相変わらず外に聞こえるんじゃないかなってちょっと心配になるような。
外に聞こえて何かまずいことがあるんですか。
明るいっすねやっぱ昼は。
いやそりゃそうよ。昼だから。いや今日金ビルなんですよ。で、まあ、別にスペシャルっていうのは今シャーク君から聞いてそうだったのかと思ったんだけど、とりあえず待機列。聞こえますか、このざわめきが。
ざわざわざわざわざわ
ざわざわ。みんなね、もう、右も左も待機列ですよ。は
あ、でもなんかすごい言ってるけど、平さんって待機列に並んだことってあるんですか。
ありますよ。斉藤さんこそあるんですか。
え、あるんですか。
あります、あります。シャークさんとね。
一回、あれですよ、春ゲームマに2年前ぐらいですよね、行きましたよね。
やっぱね、私は思うんですよ。こう、出店ばっかりしているんじゃ、目が。片方向になってしまうんじゃないかってね。お客さんたちがやっぱほら、待機して、もう大変だったとか言うじゃないですか、こう。で、その気持ちっていうのは私は待機列に並ばないと死ぬまでわからないんじゃないかなと。
え、2年前ってそんなことあったんですか？
いや、覚えてないけど、なぜ、うちはその春出店してなかったんで、シャーク君と、
山崎さんも行った。山崎と合流して行きましたよ。
ね、もうお客さんの目線で、まあだから待機列並んだことあるし、あ、結構大変だなって、はい。
10時ぐらいに行って並んだんですか？
あんま覚えとらんけど、でもそこそこ並んだよね。
そこそこ並んで、なんかバラバラ合流しましたね。それぞれ別々に行って。
12時ぐらいに行って10分ぐらい並んだとか。
いや、あの頃まだね、多分ね、11時オープンか、なんか早かった気がします。何か、斉藤さん当然待機列は経験。
いや、その、
すごい盛大なブーメランが。
自分で食っておいてなんですが。
ないですか？
はい、ないっす。
おやおや。
並ぶの苦手なんですよね。
まあ、いいんですよ。そんな無理しなくて。まあ、ということで、待機列に並んでらっしゃる方々に、まあ、お耳の友達というか、いや、暇ですから。だって僕らもさ、並んだ時は暑かったね、なんかね。あれは、春か。
4月末とかでしたよ、
多分。なんか暑かった記憶がある。まあ、今回はどうかわかりませんけど、まあ、右も左もざわざわですよ。で、まあ、ボドゲ好きな人たちが集まってるとはいえ、まだ会場前なんでね。こう、まあ、高まる、こう、期待を抑えながらみたいな、あの雰囲気、すごくいいなと思うんですけど、まあ、そんな方々に、お耳の友達ということで、今日は、暇つぶしに聞いていただけるように。
確かに。
僕のファミマのおすすめのパンの話とかでもいいですかね。
そうですね。あと、今年のやっぱ、コナンの映画について、30分ぐらい。
これ、暇つぶしにもならずに切られる可能性ある。
その待機列の人たちは、入った瞬間に、はいはい、猛ダッシュするためにこう足を温めたりするんですかね。スクワットしたり。
でも走ったらダメでしょ。
そうですよ。
ああ、そっかそっか。
昔の剣豪がなんか手を冷やさないために石を温めたものをこう懐に入れて、で知らないですか？居合抜きを知らないの本当に。
いや、
あでも
知らないのとか言ってるけど、平さんこそなんか。ガセネタっぽいの つかまされてないですか？
居合抜きをする人っていうのが、やっぱ手がかじかんだらもうあかんからってことで、常にその、ね、戦いの中に身を置いていた侍たちは、
そうそうそう
この、懐に 温めた石を入れてて、ずーっとにぎにぎにぎにぎしてたらしい。今だったらカイロみたいな。
おー、刀といえば今年のコナンの映画のテーマも刀なんですよ。うん、
無理やり。おー、いいですよ。はい。
怪盗キッドがちょっと刀を盗むっていうところから話がスタートするんで、まあ、そういう意味では関連性があるかもしれないです
ね。え、ちょっと待って、コナンは今日、そのなんていうか、開始、
そうですね、収録今日、今日公開。
あ、収録。うん。公開。
公開初日。
はい、はい。
朝。9時15分の回を。
もう最初のやつだ。
はい。
お、
見てきたというところで。
なるほど。
まあちょこちょこ、はい、うん。ゲームマーケットの話の中で、コナンが関連するようだったら僕も補足しますんで。うん、
確かに。ゲームマーケットってコナンみたいなもんだからね。
ああ、あの、いつばきさんの新作が、
はい。
あの、なんか真実はいつも4つって書いてありました。
それ、いや、さ、何だったかな、
めっちゃ面白い。何それ。はいはいはい。
斉藤さんに言われたんですよ。斉藤さんに、
はいはい、
コナン知ってますかって言ったら、はいはい、知ってますよ。なんか真実は4つでしょって言われて、僕それ知らなかったんで、また適当なこと言ってると思って流したんですけど、
確かに
ゲームの名前だったんですね。
いや、ゲームの名前なんだか、そなんか、いつばきさんのゲームってやっぱりこう、そこはかとないおじさん感が。
カタログで調べますよ。
にじめ出る おじさん感がいいなと思って。
うん、
あ、四つ角探偵、オサワール。
オサワール、すごいな。ちょっとこれ、多少伏せますけど、斉藤さんがその、いつばきさんとなんか、ミーティングみたいなのをしてるときに、
はい、
あるミーティングで、ボインっていう言葉が出てきて、やっぱその、ボインっていう言葉が、なかなかこの令和の時代に、僕、令和になってから初めて聞いたかもしれない、ボインって。
いや、これ確か先週話してるだと思うんで。
まあでも、ボインの話はしてないでしょ。
そう、出してると思うんですけど、その、ナインダイス斎藤バージョンを作るときに、
はいはいはい。
いつばきさんから提案があって、ブレインブレイン、ブーレインブレイン、あ、が作れるワードどうですかみたいに。
はい、はい、
うん。で、その中にボが入ってて、
はいはい。
その、できるや、言葉の中に母音ってのが入ってたんですよね。
すごくない？あの、令和になってから聞かんやろ、母音って。
聞かんっすね。
いや、初めて本当にもう、もう令和も4年？あれ違う、6年？
今
あれ
6年っすよ。
令和6年。
うん。
多分、この6年間一度も僕は母音という言葉を聞いてない気がする。
確かに。
何でしょう、おさわりでしたっけ？おさわる。
新作は、四つ角探偵おさわるで。
めっちゃ面白いな。はいはい、はい。
ブース名は、
C の34。
今回何で出されてるんですか？個人で？じゃなくて？
ちょっとわかんないんですけど、なんかあの、カードの角、あの角丸で丸くするじゃないですか。
はい。
あれの角度がすごく鋭角なのとか、緩いカーブ。それを触って当てるゲームらしいです。
なかなか、へぇ、まあ、でもその見た目じゃちょっと不安なぐらいの違いなんでしょうね、多分。
で、四隅の角の R の半径をカーブを見ずに指で触って当てるゲームってことで。
R だからおさわーるなんだ。
へ
ぇ、うまいことできてるな。
真実はいつも4つって書いて
ある。これあれですかね、今カタログ見てるんですけど、
うん、
2日目だっけ、
うんうん、
あ、
車里さんのブースでカタログは、
あ、車里さんか、
はい、
いつもでも一緒にいらっしゃいますもんね。
C30 日曜だけってなってますね。
なるほど、わかりました。斉藤さん、もう一度タイトルいいですか？ちょっと覚えきれないこのタイトル。
四つ角探偵おさわる。
ボインボイン。なるほど、わかりました。
はい、気になる方は、日曜日 C の34ですね。
すごい気になるな、ちょっと買いに行こうかな。四つ角探偵、あ、そういうことね。四つ角だからね。で、R を、あの、お触りで、さ、探るんだ。さわさわして。
こんなして。
なるほど、なるほど。この膨らみは、とか言いながらやるわけですね。
はい、
いや、面白いかもしれません。
さすが、いつばきさんですね。
さすがですね。お触るか。お触りっていう単語も、なんか、すごい、令和になって初めてな気がするな。
コンプライアンス、コンプライアンスですからね、熊の時代。
ちなみに、だから、ミスターシャークは今回行けない。
そうなんですよ。
ゲムマシャークの異名が泣きますね。
いやー、結構ずっと行けてたんですけどね。
そうだね。うん。まあまあいいんですけど。
今回は。
どうですか？なんか、まあ行かない、俺って行かないけどさっていう、その枕言葉をつけて。
俺って行かないけどさ、気になるところで行く。カタログはだから、まあ行かないから買ってないんで。
今初めて見て
る。平さんのやつをちょっと見てるんですけど。
うん。
でも、やっぱボードゲーム、 ボードゲーム、ゲームマ情報はあの、うん、X でいっぱい入ってきてますから。
おうおうおうおう。
ただ僕は勘違いしてたのは、
はいはい。
フリーゼマン、フリードマン。
すごい、すごい長崎から間違ってるんで、
フリーゼマン。
フリーゼが今年来るんですね。はい
来ます来ます
勝手に秋に来ると思ってて、
うん、まあ春に来ます、
はい、でもこれを聞いてる方は今更かそんなん知ってるよって感じですよね。でも平田さん知らなかったですけど土曜日はホリエモンも来ますよ。
すいません知りませんでした。
斉藤さん知ってました？
知ってました。
僕ホリエモンでおなじみ。
なんかマダミスを作ってて。
あそうなの？
っていうことが書いてて、
今でもなんか誰でもマダミス作ってない。なんかあのほら松丸くんってほらなんかクイズの人、
まあ、ああ、大悟の弟っすね。
多分。その人も、なんか、あの、すごい、なんですか、こう、イケてる感じの男と女を集めて、その、あれあるじゃないですか、ほら、あの、YouTuber とかが、サロンみたいな。
はい、はいはいはい。
サロンってあるじゃん。あの、意識高い感じの人が集まる。
オンラインサロンね。
あれで、マナミスを僕たち作ってまーすみたいなやつを見ましたよ。
へ、僕らもなんかやりましょうよ、うん、じゃあオンライン
サロン、
おしゃさんにオンラインサロン。
何するの？なんかみんなでダッハーって叫んで
おしゃれなマナミスを。
ああ。
まあまあそれはいいとして。
ホリエモンもね。
ホリエモンにフリーゼに。
うん。
あと TRPC ラクはなんかここ最近ずっとやってますもんね。
そうね。僕ただ一つ心配してんのはそれ。落語ってどうなんですか？これでも定番のあの演目ってあるじゃないですか、こう
蕎麦みたいな
とか、なんかああいうのってやっぱり同じものでも何度も何度も聞く文化なんですかね。僕は恥ずかしながらそんなに落語をちゃんと見に行ってとかないんですけど、
僕もサウナでしか見たことないんで。
おお、
いや本当は見たことないんですよ。
毎回見るけど毎回なんかクトゥルフって書いてる気がするんですよね。インセイン長屋みたいな。違う？
TRPG をテーマにした落語です。
あ、毎回新作があるのかな。
ドラゴンの骨、インスマウス、うん、
あ、そうそう、インスマウス長屋ってなんかない？その
ありますあります、などなど様々な演目があり、様々なって書いてるから。
あ、めっちゃいろいろある
んや。あるんですよ。
あ、でも考えてみたらあのほらコンサートとか見に行って多分よくわからんですけど、サザンオールスターズを見に行ったら毎回愛しのエリーはやってるみたいな、そういうことなんですかね。こう落語とかもさ、
確かに、
うん、インスマウス長屋、あ、今日はなんか声よく出てるなみたいな、そういうことなんですかね。
持ちネタが何個かあって、
うん、
こうなんかサイクリングじゃない、サイクリングっていうか、
ローテーション、
ローテーションしてやったりするんじゃないですかね。
いやでもさ、あのほらストーリーがあるじゃないですか。ストーリーがあるもので、一般的に考えたらほらもう知っとるわみたいな、落ち知っとるわっていうのものを何度も聞いて楽しむ文化なのかどうなのかっていう話なんですけど。
いや、多分それはそうじゃない。
やっぱそうなんですよね。
出たってなるんじゃないですか。
ああ、来た来た来た、ここみたいな、サビが気持ちいいみたいな、そういうことなんですかね。
あの、男は辛いよって、50作ぐらいあって、基本全部同じストーリーなんですよね。
確かに、女性が出てきて、恋をして、あの俺はやめときなっつって。
トラさんが、その、どっか出てっちゃったのが帰ってきて。で、あの自分あの結構何度も映画館に行ったことあるんですけど、
はいはいはい、
だからもうあの展開ほぼほぼ読めるんだけど、なんかみんなそれをなんか期待して、
うんうんうん、
あ、なんか寅さん帰ってきてなんかすっとぼけて入ってきてよとかいうのがもう、あ、もうそうなるなって、
うんうん、
読めるのをなんか観客もみんななんか期待してて、
あ、なるほどね、
もうなんか笑いをこらえてて、よーとか言ったらドヒャーみたいな笑ってて、
様式美みたいなことですよね。
で、そうそうそうそう。
うん、まあ、だからもうあの黄門様とかそうじゃないですか。あの水戸黄門とかもそうだし、うん、聞いたことがあるのがあのメタルとかもそうなんですって。なんか音楽のメタルってあれすごい激しい音楽だとみんな思うかもしれないけど、あのみんなものすごいこう礼儀正しくそのなんていうか。ここで頭を振るみたいな、ここでダダーダダダーダってなるから、あ、はい分かってますみたいな、そういうことらしいんですよ。やっぱりこうお決まりのパターンをみんな楽しんでるみたいな、まあそういうことなんじゃないですか。
そういうことかもですね。
インスマウス長屋、で、あの、なんか恥ずかしながら一回もちょっと見に行けてないので、
今回27日土曜日の12時半から13時半、
すごいまず行けない時間なんだよな。
ステージでやっておりますので、はい、気になる方はぜひステージの方までお越しください。
ちなみにホリエモン がって言ってたけど、ホリエモンの話す内容も触れてあげないよ、ほら。ホリエモンに優しくしてあげよう。
しかもなんかさっき混ぜて言ってた
ね。うん。ホリエモンだったっけ
ど。ホリーゼとか。
ホリーゼ。
いや、フリーゼが出るって聞いて、本当かと思って見たら、写真がどう見てもホリエモンだったんで。
ホリートマン、
ホリーゼ。フリーゼってこんな顔だったかなと思って。
ちょっと待って、もう、さっきから全く内容が入ってこない。それ何話すの、この人は。
フリーゼ、ホリエモンは、
やっぱ混ざってる気がする。
あのホリエモン。
マーダーミステリーゲームマーケット2024スペシャルトークショー、マーダーミステリーについて、
ああやっぱマーダーミステリーについてだった、うんうんうん、
日本のマーダーミステリーの始まりと現在の話からその魅力までたっぷりと語っていただきます。
おー、ホリエモン、
ホリエホリエモンはそんなマダミス、まあこの方いろいろやってますからね。
もう有名な人ですよ、
うんうんうん、
まあお金も持っとるし、
そうそう、うん、頭もいいし、
多分
昔ドラゴンホリエっていう番組やってたの知ってます？
え、ドラゴン桜みたいな。
ドラゴン桜のパクリでホリエモンが
東大
をなんか芸人たちとかグラビアアイドルを東大に行かせるっていう番組が。
あ、確かホリエモンって東大卒でしたっ
け？あ、やっぱそうなんだ。
うん、そう
ちゃんと頭いいんだ。
アベマ TV で昔やってたんで。
いやなんか僕の勝手なイメージですけど、その野良犬魂みたいな人かなと思ってたんですよ。俺は学校とか行ってねえけどよみたいな、あんな東大出てる奴らには負けねえからさみたいなタイプの人かな。なんかあのやり方とか結構荒々しいじゃないですか。なんかそう、誰かに怒られるかなこれ。
そう、あんまりちょっとファンの方がもし聞いたら、
まあ別に僕はあのホリエも別に嫌いでもなんでもないんで、
ちょっと
はい頑張ってください。
もう一つだけ
あるんやん。
はい。
それちゃんと話しとこう。
はい。4月28日15時半から、ボードゲームに関わる疑問を解決、ゲームマート覧会2ということで、うん、こちらですね、人気 YouTuber の春99さんが MC で。
あ、それ前回話した、多分。
はい。じゃあこちら、もう割愛させていただきます。
いや、いいんですよ。まあでも気になったらもう恐れず、あの、前回話してたら、前回話したというから。
はい、じゃあ前回の放送で詳細はお話ししております
。タイガさんの中では、すべてのトークショーは、春99さんが司会を務めてるんじゃないかと。
いや、そう、懐かしいですね。あの、福岡でも MC していただいて、うんうん、ボドカニの。
そうです、そうです。まあだから、あの、もう話したって言われたら、まあ、俺今回行かねえから
なって。まあ、俺今回行かねえから
な。全部それでなんとかなるんで。
はい。
はい、どんどんお願いします。
ステージ情報でございました。あとはですね、
うん。
こちらは、斉藤さんが、詳しくはおすすめすると言ってたんですけれども、まあ、やっぱり、イベントといえば、
はい、
グルメ情報ですよ。
グルメ情報。これもこの間なんかね、なんか、斉藤さんもう話しましたよ、ね。
まあ、俺行かねえし。
確かに、言われてみれば話した。
さっき、フードコーナーについて喋りましょうって言ってたのに。
段取り悪い。まあ、でもほら、思い出して、今日はこれは、待機列スペシャルなんだから。
ですよ、ですよ。
並んでる人たちの心に直接話しかけてるんだから。
ですよ。
今から入るわけじゃん。もう今一番ホットな時間なわけよ。こう、今から、まだかまだか。でも、もしかしたらですよ。もしかしたら、入り口のドアはすでにちょっと開いててね。中から匂いが漏れ出してきてるかもしれない、今、聞いてる方。うん、
ですよ。
そういえば確か前回というか最後にあったフードコーナー。
うん。
現場でフードコーナーがあった時には、
はい、
ラーメンとかなかったですか？
ありました、ありました。
博多ラーメンとかあった時は。
それまさに前回話した気がするけど。まあ、ちなみにじゃあ、ミスターシャークの一番、一押しフードコーナーは？
一押しフードコーナーはここだ！トゥルントゥントゥン！イートジョイの、
はい。
角煮バーガー。
あ、前回話した。
まあ、俺行かねえし。
本当に。
いや、来るかなと思いました。
本当に同じだ。
なんか、ここだよね、触れるのここだよねっていうところ、まあそこないよね。
しまったな。じゃあもう、中身の話に入ってい
きまし
ょう。
行きましょう、行きましょう。
これもいや、わかんないですけど、今年もチャック横丁あるんですね。
あるあるある。もう話したけど。
まあ俺一回です。今日話すことないじゃないですか。
いや、冒頭のここの、今回こういうのがありますよっていうのは、比較的詳しく喋って。
じゃあ中身の話。
もう、ブースは山ほどありますから、斉藤さんなんか言いかけてました。どうしてました？
あ、いや、なんか
まだフードコーナーのこだわ
って。テンデイズゲームズの、
はい、
田中さんが、
はい、つまがりそばみたいな。
なんか昔そのフードコーナーに出店したいんだみたいな話を。
言ってた、おにぎりを握りたいとか言ってましたね。うん。
いや、 ここに出てたら面白いなと思って。
ああ、でも斉藤さんこそいいんじゃないですか、そろそろ。
いや、平さんこそいいんじゃないですか。
なんか、ご親戚が米かなんか作ってるんじゃなかったですか。
あ、はいはいはい。
その米をもう、産地直送で。
あ、パン屋もやってるんですよね。
あ、いいいいいい。ご飯とパンを売りましょう。
そう。あ、で、そば打つのが趣味なんですよ。
パン、ご飯、麺。
うん。
いいじゃないですか。
穀物系大体いけるから、斉藤商店みたいなのを出して、久保田をあれにつけますから、アシスタントに。へいらっしゃい。久保田なんかいい若大将になりそうだよね、こう。
じゃあ、本題に入りましょうか。
久保田になったと思ったら。全然深掘りされない。
はい、
確かに、前回も話してるかもですけど、うん、なんか追加でこう気になるブースとかないんですか？
ああ、斉藤さんなんかないんですか？なんか言ってた気がする、俺は追加で予約をしたぜみたいな話を。
はい。追加予約情報はですね。
はい。
まず宮野さんの。
あ、出た。スナイパー的なやつ。うん、
トリック&スナイパー。
それそれそれそれ。はい。
O71。
O71。ああ、ブースね。
はい。
カタログブース。O71。
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
斉藤さん確かあれですよね、以前、ほら、去年のゲームマーかな、テストモックみたいなやつで。
そう。で、面白かったなと思
って。面白かった、確かに。
ちなみに、1日目だけなんですね。
あ、本当だ。
あ、宮野さんもそうなんだ。へぇー。
で、これは、まあ、やったんですけど、
はい。
取り手って、自分のスートがない、相手がじゃない、もう、リードが出したスートがないときって好きなスート出せるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そのやり方で出したときに、
うん、
ちょうど13にできたら、
はいはいはいはい。
一番強いカードに対して13でしたっけ？それともリードに対して13でした
っけ？まあ、細かいことは忘れたけど、なんかそしたらスナイプ成功みたいな、
はいはい、
KO になるんでしたっけ？
はい。
なんかそうですよね、確か。
はい。で、それで、2回それを成功したらもう勝ちみたいな。
うん、うん。ズキューンって言いながら、打つんですよね、
うん、
斉藤さんが結構スナイプが上手で。
うん、ズキューンって言ったり、バキューンって言いながら。
ズキューン。うん。
はい。で、なかなかそれが、面白かったなと思って。
うん。
そう、だからなんか、足し算のことある程度気にしながらカードを出す必要が。
あー、そう、なんか、で、他の宮野さんのゲームでやっぱ面白いなと思うのが結構シンプルなその作りなんだけどなんかちょっと数字がなんか抜いてたりとかうまいことしてるんですよね。
ああ、ありましたね。
うん、確かスナイパーもそうだったような気がする。なんか数字の組み合わせが
なんか7が確か特殊
だった、だからですねみたいな話をした記憶があります。うん、
7が金色なのは違うゲームか。
それは違う、有名なゲーム。それ違うゲーム。はいはい、わかりました。じゃあ、それは、俺は予約したぜと。
はい。
やりましょう。製品版でね。
はい。
かっこよかったですね。なんかダークレッドみたいなジャケットでね。
ああ、はい。
うん。ベップサイさんの。はい。
うんうんうん。
斉藤、追加情報は以上。
あとはですね。
あ、まあ、あるんだ、あるんだ。あるなら行きましょう。
これでも、ゲムマ秋で話題になってたやつなんですけど。
うん。
B38。
はい。
カタログページ B38。タレレ。
ワイズボックス。
あれ、それ合ってるかな。
A38？
あ、B38。
あ、B38。大変失礼しました。
間違って読まれた方もかわいそう。
クリエイトミスティ。
はい。あれ、なんかでもちょっと、これかな？
何？
なんか前回のゲームマーキーですごいコンポーネントが、ゴージャスだって話題になってた、なんか蜂の巣みたいなコンポーネントのゲームがあったんですよ。
蜂のブースですか？
蜂の巣。うん、なんか
しょうがないな、私がブラインドタッチをしてあげましょう。なんていうタイトルですか？
ハニーコレクト。
ハニーコレクト。ブラインドタッチ。カーン。あれ。なんかセクシーなんとかとか出てきた。
ちょっと、はい、多分平さんの検索能力では見つけられないと思う。
違う。ハニーコレクト、スペースボードゲームタッチ。あ、来た来た。 巨獣大進撃、これかな、
とても違う気がする。まあなんか透明感のあるアクリルっぽいコンポーネントで、
全然違うけど、これじゃないの、うん、あったあったあった、これか、なんかでもハニーコレクト、はいはい、これですか、ハニーコレクト、
違います、
え、でもハニーコレクトって書いてますよ、ほら、
ほんとだ、
見た目は悪くないので、あ、もしかしてその後、
おわ、
こうな、あれ違うな、すいません、全然違うみたい、
違いますね
全然話進まんですね
下調べが悪いな、そうそ
う、で、まあ、自分ゲーム内容とか全然分かんなかった、
分かりました、これ英語で調べないと、ああ来た来た来た、これだこれだ、ほらほらほら、
それそれそれそれ、
うわ何これ、蜂蜜を集めて点数を競う2位から4人用の、へえ、なるほど、予約価格4000円、当日予約なしだと5000円です、予約してください、ルカさんアットK クリエイト。K クリエイト。はい。合ってましたよ。
あ、でも合ってましたよ。
すごい、ほら、見て見て見て。めっちゃ可愛いよ、ほら。プリンプリンしよう。プリンプリン。
で、まあ、ちょっとゲーム性とか全く分かんなかったんです
けど。何これ、すご。
そう、すごいなと思って、とりあえず予約してみました。
へぇ、意味が分からない。どうなってんだ、これ。え、なんかごついですよね、ものは。へぇ、確かにちょっとこれは物欲はそそるな、へえ、ちょっとまだ予約してるかな。はい、大丈夫です。
はい。
え、あ、じゃあ、斎藤から特に話すことはない。あ、ルールは簡単に言うとって書いてますよ、これ。神経衰弱×セットコレクション。これ、斎藤さん苦手なやつなんじゃないの？
確かに。
蜂蜜駒をめくりながら蜂蜜を集めよう。あ、で、めくりすぎるとバーストみたいな、ライトなゲームですと。なんか比較的斎藤さんの苦手とするところ。
確かに。
あ、でも、なんか、すごい、ほら、見て見て見て。なんか、こんな感じになるらしい。
映える。
へぇー、すごいですね。
苦手なゲームは、サニバに置いてったりすることも。
あ、じゃあ、僕は予約せずに。
いやいやいや、いやいやいや。
あ、でも、前回予約完売でしたって書いてるよ。
まあ、ちょっと気になりますよね。
わかりました。じゃあ、僕は斎藤さんのやつを遊ばせてもらおう。
ちょっと僕が、男山木に、頼もうとしてるゲームいいっすか？
あ、いいよいいよ、聞かせてよ。
カタログページ87ページ A の 42EJP ゲームズ、海底サメ遺跡、
うん、EJP なんか聞いたことある
気がする、 EJP ゲームズさん、これなんか
サメ
30秒で海底のお宝をかき集め、サメだらけの遺跡から無事に生還せよということで、
30秒、へえ。
僕がコレクションしているシャークゲームに加えたいなということで、
リアルダイノ、
海底サメ遺跡、
リアルタイムじゃないよね、リアル
リアルタイムですよ、リアルタイム宝あさりだから、なんか30秒でわーってこう宝あさるんじゃないですか、で見つからなかったらサメに食われるみたいな、
なるほどなるほどなるほど、
これはちょっとまだゲームの中身は詳しくは分かんないですけど、
うん、もう予約とかを、
いや全部男山家に頼もうかなと。
あ、予約はしてない。
予約はしてないです。してるのかな。
しときな。
ちょっと確認しておきます。
そうそうそう。
シャークで予約しときます。
はいはいはいはい。いいですね。なんかこういうゲーム作ってる人がこう予約リストをチャチャチャっと見てて、ミスターシャークっていう人からこう予約が来たら、あ、なるほどみたいな。うん。わかりました。じゃあちょっとまた買って変えたら
遊び
ましょう。
ちょっと遊んだ後感想を。
いいじゃんいいじゃん。
同じページに前回にも話題になった。インディアンジャンケンってのがあります。
これ話題にしたっけな、なんか結局話題にしたようなしてないような。
いや、平さんはこれが気になると、
うん、いや付箋は貼りましたけどね、う
ん、これなんか限定じゃんけんもこんな手じゃなかったですっけ、
うん、でもさ、もう大体わかるじゃん、これ見た時点で、ここに見えないのがパーなのかグーなのかみたいな。でもまあ面白そうですよ、やっぱり、
うん、でもなんかこれ大人数でやったら大抵引き分けになるような気もするんだけど、
いや、1対1なんじゃないのかな、
違う
のかな。
ああ、そういうこと。
いや、わからんですけどね、何もかもが。わかりました。いいですね、結構、行かないのに注目作が。
いやいや。
いろいろあって、さすが素晴らしい。まだあるんですか他にも。
大変さはなんかないですか、
僕でもね、今回結構忙しくてね、なんか、これちょっともう、全国のファンに謝らないといけないんですけど、
はい、
今回ダイナソー千味が来れないんですよ。
何？
もう毎回ブースにね、ダイナソーさん、ダイナソーさん、 どけどけ、僕とかはどけって言われて、ダイナソー目当ての行列ができたりするわけですけど。今回行けないっていうので、いや、普通に忙しいかもしれない。なんか、スタッフというか、サニバボーイズ少ないんで、今回かなり。あんまりうろうろする暇ないんじゃないかなと思ってて。斉藤さんは、やっぱり土曜も日曜も忙しいんですか？
とりあえず、今回土曜出店だけなんで。
日曜日は？あ、1日だけなんですね。
日曜日は、その、平さんのブースの冷やかしに。
手伝ってくれなさそう。
まあ、30分ぐらいだったら手伝いますよ。
本当に暇になった時に任せよう。
ちょっとおしっこ行ってきてもいいっすよ。
あ、じゃあもう日曜日はうろうろうろうろ。めちゃくちゃじゃあ、ゆっくり遊べるじゃないですか。
そうっすね。
シャーク君知らないと思うけど、今回のゲームマ会場日曜日ね、
はい、
前回の収録で話したんですけど、フリープレイスペースがあるんですよ。日曜日だけっぽいんだけど。
買ったもので遊べるスペース。
そう。
めっちゃいいじゃないですか。
ね、会場内で遊べるみたいな。だから、そこでね、例えば友達が買ったゲームを遊ばしてもろうて、みたいな。
はいはい。知らない人同士とかでも、じゃあ相席して。
まあ、したけりゃしていいんじゃない。
おー、いいっすね。
うんうんうん。
なんか、でもそういう、そこで相席する人って、
結構ハート強い。
そうですね。とっくにテイキングしたい人はこちらまで、みたいな感じで手を挙げたら、あーってきて。
このゲーム面白いな、俺のもんだみたいな。
よこせ
やめて、今買ってきたの。でも、そんな風にジャイアンに取られても、すぐ買いに行けますから、また
。
全然嬉しくない。
嬉しくない。しかも、日曜日やってないんですよ。斉藤さんのブース。
あー、とっくりはね。
ダメや。
なるほど。まあ、その場合もでも、会場内で斉藤さんを見つければ、斉藤さんもま、人の心はありますから。まあ、
確かに、確かに。
そうか。またいじめられたのかいって。
残念だったね。
ごそごそごそ。ポケットからね、ゲームマのために買ったおしゃれなシャツ。はい。今回、ゲームマではこの、緑の、
そう。
息子さんからのお下がり。
いやいやいやいや。いや、なんか、また同じ服着てるなとか言われたら、あれだなと思って、記憶力のいい人から。
はいはいはい、はい。
で、服を買いに行ったんですよ。
いや、すごくいいと思いますよ。
そしたらなんか、平さんが子供のお下がりをもらってきたのかみたいに言ってて、失礼だな。
いやいや、めっちゃおしゃれで、若いセンスだなということですよ。あ、そんな、なんかこう、思春期の、若い感性の方が着るような服を、でも楽しみですね、今回、その緑の服デビュー。
ちょっと、普段着ない系統の色の、買ってみようかな
と。結構新鮮感ありますよ。斉藤さんといえば、赤と黒のチェックの、なんか、タータンチェックみたいな。
まあ、割とグレー系が多いかなと。
ああ、最近グレー系も着てますけど、でも斉藤さんといえば赤と黒の、十字の格子縞だよね。
ああ、確かに。
大体、あれを見るとやっぱ斉藤さんだなみたいな。
あれ、なんて名前でしたっけ、そのチェック、なんかオタクチェックみたいな。
そんな悲しい呼び名があるんですか。
オタクチェック。いや、なんか、あったような。
へー、ギークチェックとかかな。まあ、わからないけど、まあ、今回はこのおしゃれな服で、ズボンも新調したんですよね。
はい。いや、前回買ったズボンが良かったんで、
うん、
もう一個欲しいなと思って。
あ、同じとこで買ったんですか、これ。
そうっすよ。
え、じゃあまたこれ、うん、万円するやつ。
いやいや、その、いやらしい言い
方。いやいやいや、でも、そういうことですか？これも？
そう。
マジで？
いや、
そんな何本も買うの？
はい。いやいやいや、そんな何本もじゃないけど。
ブラッド・ピットみたいですね、なんかもう。今日は、俺はこのジーパンをみたいな。
その、ボタンで止めるチャックが、はいはいはい、重いのがやっぱ、慣れたら心地よくて。
それ何ですか？こうなんか、外すとき一気に外せるとか、そういう、
そうそうそう。
ルパンみたいなやつですか？バリバリバリ。
そうそう。
そういうこと？
うん、いや、平さんも履いてみたらわかりますよ。もうチャックよりボタンだな、
俺は。脱ぎながら飛びかかるやつでしょ、
まあ、ルパンといえば、
うん、
泥棒ですけど、
はい、
今回のコナンの映画も、
無理やり持ってきた。
すごい出て
きた。怪盗キッド、泥棒、怪盗キッド側の話なんです。が結構メインで出てくるんですよ。
怪盗キッドも結構素早く脱いだり
して。もう素早く変装しますし。
怪盗キッド。斉藤さんと同じズボン。
そう、だからもう斉藤さんが怪盗キッドって言っても、まあ、間違いじゃないかもしれないですね。
なるほどね。なんかそう聞くとかっこよく見えますね。
怪盗キッドみたいな。そうかもしれない
です、ね。映画の話ちょっと挟んでもいいですか？
いいですよ。まあ、待機列の皆さんが、退屈しない程度に。
はい、この 昔、安倍カエサル。
早くチョコを飲み込んで。
安倍カエサル。
安倍カエサルね、安倍カエサル。
はい、あのフランス人の友達と遊んで、
はいはいはい、
めちゃ発音が良かったって話を。
はいはいはい。
安倍シザーみたいな。
はいはい。
で、感動したって話を前にしたことがあると思うんですけど、
うん、
その、なんか奥さんが、
奥さんの話は初めて聞く気がしますね。
奥さんは日本人で長崎出身なんですけど、
へえ。
なんか映画に出演したみたいな話で、
ん？セザールの奥さんが？
そう。で、なんか新聞に載ってたんですよ、長崎新聞に。
へえ。
そうで、え、うん、何事みたいになってみたら、はあはあはあ、なんか今東京の議員をやってるみたいで。
議員？
議員。
議員。
区議会議員。
区議会議員。
そう。
へえ、結構なんかすごい話だな。
そうで、なんかその映画、なんか、杉並区がなんか女性議員に最近なったらしくて。
女性議員
に？ああ、女性区長に変わって。
ああ、そういうことか。へえ。
そのドキュメンタリー映画で。
はあ、映画？
そう。
あ、それに出てらっしゃる。
あ、そうそうそうそう。
あ、じゃあもうその、本物の役として出てるってことなのかな。
うん、そうそう、本物
として。あ、そういうことか。
そう。
すごいですね、セザールの奥さん。
そうで、なんか舞台挨拶をしになんか長崎に来てたんですよ。
ああ、なんかちょっと話が結構渋滞してるな。はいはい。
そうそう、
すごいです。
そう、いろいろわけわかんないですけど、
うん、
そうで、その全然なんか興味ない映画だったんですけど、
うん、
まあ一応知り合いが出てるならと思って見に行ったら、
うん、
結構面白かったですよ。
なんかその社会派のやつですか、こう社会を変えるのです、私たちは、みたいな。
そういうこと。うん、そう。だからなんか、そういうなんか説教臭いやつとか、
うん、
なんか感動的なのをなんか押し付けられたら、もう2時間耐えられるかなと思ってたら、うん、全然そんなんじゃなくて。
へぇ、なんかあれですか、ウルトラマンが出てきたりとか、そういう。
そういうスペクタルはないけど、なんかもう本当、あの、その辺に普通に住んでる人が、なんか自分家の家が、なんか道路工事で壊されるっていうのを知って、
い
や、これは困るみたいに、なんか集会に参加したりしてたら、
なるほど、
だんだんなんかそういう、なんか
クライムアップストーリーですね。
選挙みたいな話になってみたいな。だからなんかその、もう本当なんかその辺の、その辺でやってるなんか自治会の集会みたいな。
うん、ああ、はあはあはあ、うん。それがちゃんとその、政治に繋がっているんだという話ですね。
そうそう。だからなんかその区長の人もなんかすごいセレブの偉い人みたいなんじゃなくて、もうなんか
ジャイアンの母さんみたいな。
いやいや、そう、まあそこまでそこまではいかないんだけど、だからも
う明石、
本当その辺にいそうな生活感たっぷりな人が。
生活変わりますよ。
うん。だからもうなんか、
へぇ、
勝てないと思ったけど、みたいな感じで、なんか勝っちゃったみたいな。
ああ、それが実話なんですね。
実話なんですよ。
ドキュメンタリーな。
うん、でもすごい面白かったですよ。
へぇ、
ちなみに、今聞いてらっしゃる方は、見る、まだ公開は
やってる。
やってると
思いますね。
うん。
まあ、すごい、長崎でもたった4日間しか上映機会がな
くて。4日間
で、ただなんか、多分好評で、1週間ぐらい伸びたんですけど、
なるほど。まあ東京の方ならどっか
確かに
単館系みたいなやつですよね。あの小さめの劇場とかでやってるとこがありそうな気がします。ちょっとタイトルぐらい教えてください。なんか
丸月丸日区長になる女っていう。
丸月丸日区長になる女。
はい
はい。メモの、あのできましたかね。メモお済みでしょうか。丸月丸日区長になる女。はい。探していただいて。
はい、ご興味
は。予約は斉藤さんまで。
いや、あの最寄りの映画館。
わかりました。まあセザールの奥さんそんなことになってる。あ、セザールだけじゃなくてセザールの奥さんもお友達、面識が。
そうそう、あの、
あ、
前一緒にあのボードゲームやったりしてたんですよ。
ああ、そういうことなんだ。で、その方が今となっては議員。
そう。
へえ、面白いな。
なんか東京でカフェをやってて、
なんかいろいろあるな。
はあはあ、情報多いな。
そう、情報多くてやってるんですけど、だ多分あのサニバみたいな、サニバの旧店舗みたいな、
まあこじんまりとした
カフェをやってたら、そこに住民の人がお客さんと来て、でなんか盛り上がってそうなったみたいな。
へえ、面白いな。ね、なんかでもいいですね、この生活 の中で、なんかその、普通に生活してる人たちが、ちゃんと政治につながってるっていうのはすごくいい話で、やっぱこう、日本国民はもっとその話をしないといけないみたいな話はあるんですけど、まあ、この話を待機列の人たちにする必要はないと思うんで、わかりました。じゃあ、とりあえずその、セザールの映画だけ覚えていただいて。
ちなみに、セザールさんではありませんけど。
まあまあまあ、はい、あの、匿名みたいなね。はいはい、どうですか、なんか、あの、行かないでおなじみのシャークさん、何か最後にもう一個ぐらい。
いいですか？
ありました？はいはい。
そうですね。いや、なんか気になるところは、うん、
はい、いかないけど。
たくさんあるんですけれども。
いいよいいよ、あと1個ぐらい。
あと1個ぐらい、じゃあちょっと、あれ、さっきページ開いてたのに取っちゃったな。
付箋貼らない
と。あ、はい、はい、じゃあ今回もやっぱ紹介しておきたいんで、いいですか？
はい、
はい。はい。ガルフページ126ページ。
うん、126ページ。
J の22。
うん。
サイバーダインソリッド。ということで、毎度おなじみの、サメポリのブースが今回も出ておりまして、
もう良くない？
これですね、僕毎回サメポリくじ引いてたんですよ。うん
う
ん、
あ、今回ついに
引けないんですよね。
そうだよ。
多分今回も頼んどこ、うん、あのくじあると思うんで、100円でなんかあのタブレットでなんかバーって連打したらルーレットみたいなのが回って、で。サメポリーのポストカードとか消しゴムとか、前回で言うとなんかぬいぐるみが当たったんですよ。
あ、いいじゃん、ぬいぐるみ。
そうなんですよ。シャークグッズが当たるくじがやってますし、まあメインはですね、ま、うん、サメ、なんですっけ、元ゲーム。マチポリー。あ、モノポリー。モノポリーを元にした、サメポリーというゲームもありますし、これ確か前回、ヤコウさんが気になるって言ってた、ゾンビスピード。
ああ、言ってた言ってた。
言ってましたよね。
うん。
はい。っていうゲームも、あの、ここのブース、J の22、これ、両日やっておりますので、
はい。
あの、サメポリくじを引きたい方がいらっしゃったら、ぜひ、J の22に、
わかりました。
サメポリグッズを手に入れてください。
俺の分までね。
僕の分まで。
わかりました。
はい。男山木に頼みたいと思います。
はい。大丈夫ですか？それぐらいで。
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。ということで、あ、そろそろ会場ですかね。向こうから笛の音が聞こえてきました。ピーヒャララ、ピーヒャララ。
あ、あとあれもあったな。
まだ、このタイミングで言うの。
今終わろうとしてたのに。
いいですよ、じゃギリギリ笛の音聞こえなくなったから。
あれ、は
い、
あの、ダイヤモンド。
ああ、ミスターダイヤモンド。
ミスターダイヤモンド。
でも名前変わったんですかね、あれ。どうなんだろう。審判ですね、審判。はい、はい、はい。どこでしたかね、川田？川田とかなんかあの辺の。
いや、花山じゃなかった。
花山か。はいはいはい。花山さんが出される審判。はい。いや、あれは欲しいですね。普通に欲しい。そうそう、憧れのレアゲーでしたからね。はい、よろしいですか、はい、上の音が聞こえてきました。
はい、
ピー、シャララ、ピー、シャララ。
しゃぎりの音が。
この音が聞こえてくると、ゲームマーケットの、会場、場が開くまでね。あと少しでございます。それでは、皆様、会場内に入っても転んだりしませんよう、ぜひゲームマをお楽しみください。
お楽しみください。
ということで本日はゲームマ2024春スプリング待機列スペシャルでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、次のコーナー行きましょう。お便りのコーナー。はい、番組ではお便りを募集しておりまして、TwitterX の方で、ハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナをつけてつぶやいていただいたものをお便りというところでございます。はい、まずはこの方、おしゃさいネーム、テチュロンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7人で遊ぶゲーム、かっこ招待インタクト パーティー系除くだったら、お店で出すのは話題にもありました。世界の七不思議建築家たちや、ウェルカムトゥー、はいはいはい、ディクシットはもちろん、キャッシュ&ガンズ、クク21、そうそうそう、フォーミュラ D、キャメルアップ、フォッペンなども出しますね。ということで、テチモンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
心の友よ、ということで、テチモンさんの出してるやつ、大体好き。はい。いいですね。やっぱりあの、話題にもあった紙ペンのディクシットじゃねえや、ウェルカムトゥーも入ってるし、ディクシットはあの、オデッセイが12人対応なんですよね。
うん、
忘れてました。もっと出します。ディクシットオデッセイ。
うん、
ちょっと棚の届きにくいところに置いてるのが良くないのかな。
遠いな。
なんか、あの、多人数ルールあるんですよね、ちゃんと。面白いルールがあるんで。
本当だ。3から12って書いてある。
あと僕最近ね、フォッペン買ったんですよ。ずっと持ってなかったんですけど。
ほう。
フリードマン・フリーゼの、なんだっけ。
フリーゼに怒られるんじゃないですか。
そうですね。
今頃か、みたいな。
確かに。現地で怒られますよ。
いや、ちょっとこれからはお店でもいっぱい出していこうと思っております。
はい、クク忘れてましたね。
クク、いや、忘れてないよ。ククは忘れてないけど、この間言うのは忘れたかもしれない。よく使ってる
じゃん。よくやってますよ。サニバにはククおじさんもいますから。
ククは忘れてない。はい。ちょっとまあ今後も使っていきます。
あれは言いました。
何？
砂川さんの好きな。
マスカレード？
マスカレード。
マスカレードどこにあるかわかんないけど。斉藤さんが、持ってきてくれたらやります。
あれ、大人数向きですよ。
まあ確かにそうなんですけどね。
はい。
わかりました。ということで、テチロンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いては、この方。お、これは読んだっけ？なんか読んでないかな。あれ？なんか読んでないっぽいな。はい。おしゃさりネーム、やすあっとぼそかぜさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
トランプ会についてかな、これは。トランプゲーム会にお便りを聞いていて、子供の頃によく遊んだ、二人用大富豪を思い出しました。なかなかよくできたルールで、今遊んでも面白かったので一度遊んでみてください。で、これはね、二人用大富豪、教えてみた。ルールどこに？あ、あったあった。詳しくは、やすあっとぼそだてさんのツイートを調べていただいたら、ツイートしていただいてるんですけど、準備は裏向きで2等分して配り切るとか、カードをね、写真のように 4×4 に並べて、余りは手札にするとか、ちょっと変わってますよ。
大富豪なのに
そうですね。で、なんかまあ、出し切りを目指していくんだけど、裏向きになってるカードは、あれだ、ほら、セブンワンダースデュエルみたいに重なって、ってるのかな、カードが。で、裏向きと表向きでこう場に並んでるんだけど、この上に重なっている裏向きのカードが、あ、違う、表向きのカードがなくなったら、この重ねられてる裏向きのカードがパコーンって開いて、公開されていくみたいなシステムみたいですね。
つまり、運&計画性みたいな。
面白そう、面白そう。最近ね、僕も教えてもらったので、クリスプスってやつをやったんですけど、それもなんかね、まあ、ゴーアウト系、出し切り系なんだけど、カード補充があるんですよね。斉藤さんやりましたっけ、クリスプスは。
なんかやったような記憶がうっすらと。
勝った方が先に選ぶ、負けた方が後で選ぶみたいな。で、クイーンがすごい効いてるんですけど、まあ、そういうちょっと工夫のある、ゴーアウト系、いろいろ面白いのでね。はい、ということで、ヤスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろいただいてますね。はい。これは、もう読んでるわ。はい、いろいろいただいておりますよ。これ読んでないな。おしゃさんネーム、トットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まだこれも人気が根強いということでね、ハッシュタグおしゃさんに、さらば夜行、そして伝説へ拝聴ということで、すぐ出るんかいというツッコミをいただいてますけども、締めっぽい感じになるかと思ったら、完全にギャグ界の空気だった。そして、おしゃさんの波動を感じて、すぐに送ったメールが読まれたの、ライブ感すごかった。今年の称号、プラチナ。私の予想が当たっているなら、今年は上位クラス狙わないと。ということで、トットコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャークは分かってるって言ったっけ？プラチナのなんか。
多分合ってますよ。
なんかもう自分が放送会中にバラしちゃったみたいな。当てちゃったみたいな。
え？
あ、ではなく。
あ、ではなく。
あ、違う。いや、ブラックではない。
ん？何言ってるの？
え？
あ、
次のクラスがってこと
ですか。ああ、みんなが、
もう全然分かってる
のは。いや、これ、まず前提条件として、まず3人とも知らないですと。
はい。
マジモリさんしか知らないですけど、
うん、
僕の予想は、多分これかなっていう、多分、僕だったらほら、サメ関連。ヤコウさんだったらプロレス関連みたいなので、
マジモリさんならよ。
マジモリさんなら、多分これが元で、あ、プラチナってつけたのかなっていうのは。
わかりました。ちょっと当てたらかわいそうだからね。
そうなん
だ。はい。ということで、なんで、そんな話やったっけ？
ブラックとかも当たっちゃってないかな、まあ、大丈夫かな、
多分当たってない
っすよ。当たって大丈夫です。
大丈夫です。
シャーク予想では当たってない。
当たってない
です。はい。ということで、まあ、さらばやこう、いろいろ。もう他にもね、いっぱいいただいてますよ。こちら、おしゃさりネーム、プラチナ岡野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうプラチナ名乗っていただいてますね。さらばヤコウさん回聞きましたということで、ヤコウさん出演はもうちょっとだけ続くんじゃ、かっこ、これ、ここから結構連載が続くやつ。という感じで一安心です。タイトル的には、ヤコウ新たなる旅立ち、導かれし者たち。 夜行よ永遠に天空の花嫁、何夜行完結編幻の大地と今後出てきそうな気がしますということで、岡野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
夜行クエストですね。
それあれじゃないですか、はい、永遠にっていうのはとわにって読むんじゃないですか。それ
あ、そういうことかな。夜行よとわにかな。まあ、わかりませんけど、まあとにかくあの夜行クエスト、ちなみに続報ですけど、
お、
バルダーズゲート3、斉藤さんわかります？
知らないっす。
あの D&D を、
はい、
TRPG をデジタルでやるっていうものなんですけど、まあ、それについてはちょっと何回か前に話してるんで割愛しますけど、それをいよいよやろうということで今ちょっとインストールとかしてるとこです。
へー、
はい、ちょっと冒険が始まったらまたご報告しようかなと、
はい、
なんかいわゆるデジタルゲームなんだけど、そのデジタルの処理をあえてダイスロールでやったりするらしいんですよ。
へー、
なんかそのあたりが、うん、すごく TRPG やってる感があるということでね。はい、ということで岡野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、夜行宛ての、お便りがたくさんまだまだ来てるというのが素晴らしいこと。はい、あ、こちらは、あ、なるほど、おしゃさんネーム春99さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
412回拝聴、取材で申し込んだら VIP タグをいただいたんですよね。これ BGBE に春さんが来たらピカピカした金色の名札をつけてた話ですね。他に VIP タグをつけてる人はあまり見なかったので恥ずかしかったですということで、春九十九さんありがとうございます。
ありがとうございます。
かっこよかったですけどね。
そう、なんか VIP って書いた春九十九さんが現れてなるほど
アイアム VIP。 はい、ということでいいですね。あ、こちらも、夜行宛てのやつがまたありましたよ。おしゃれネームゲナーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
夜行さんの名前の由来は、ん、なんか火で焼くみたいな夜行じゃなくて、いや、そんな風に思われてたんだね、夜行さん。夜行じゃなくて菊池秀幸作品からだったのか。といっても小説はミリ集なので、こっちの都くんしか知らない。わかる？こっちの都くん、
うん、
知らない、
わかんない。こっちの都くん、
あ、これかな、秋田書店。はいはい、なんかリンクを、なんだこれ。
あ、参りました、入間くん。どこっすか、夜行くんって。
わからん。このリンクをくれてたんだけど、魔界学園はこれだから菊池秀幸でしょ。
あ、参りました、入間くんはなんかアニメでやってましたよ。
うん、まあわかるけど、うちの子供も見てました、小学生男子は。はい、ちょっと皆さんすいません、なんか何もピンときませんでしたけど、まあ夜行宛てのお便りまだまだお待ちしております。
お待ちしております。
なるほどね。はい、あ、続いてはこちら、おしゃさりネーム、おしゃさりネームでもないんだけど、ヌンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おしゃさりに呼んでいただきました、というかフェリーの上で平さんに撮りませんかって言われてフェリーの上で撮りました。楽しかったです。お二方ありがとうございました。ということで、ヌンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あんな急に無茶ぶりでね。フェリーの、あ、そうか、シャークは一歩先に帰ってた。
そうなんですよ。
うんうん、
でも聞きましたよ。
ええー。もう優しいお二人が。
もう、次から毎回このパターンで行きたいですね。
ああ。帰りは合同で船で取る。
はい。はい、
丸田さんが自分の名前を言えないっていう。
結構噛まれてました
よ。ケンビママママみたいな。毎回噛むのが面白かったですけど、またぜひ次回も、はい、フェリーでお話できたらいいなと思っております。はい、いや、本当にその説はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ね、これちょっとあれなんですけど、不安なお便りで、おしゃさりネーム、鉄郎アット X さん、あれ今週は配信ないのかな、もしかしてスタンド FM に移行して新番組になりましたということで、哲郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんかね、他にもすごいいろんな方が言われてる。
見ましたよ、ピピタパンさんが。なんか、
あ、そうそう、ピピタパンさんも、
なんだこれは。
他にもね、いろんな方が、あ、こちらメシノさん、あれおしゃさりの配信ないなぁと思ってたら、第412回聞いたのポストを発見、ちょっと前ですね。慌てて聞きました BGB の感想もさることながら、イカさんの新井大阪の洗礼を楽しまれたようでよかったです。次からも Apple Podcast には上がってこないのかなということで、飯野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、こういう方が何人もいらっしゃるんだけど、僕のアップルポッドキャストにはアップされているので、
自分のも普通に来てます。
来てるでしょ。だから、検証できないんですよね。なんか、機種の問題なのかな。
なんか、アンドロイドはダメとかなんですかね。
OS のバージョンとか、なんじゃないでしょうかね。
ああ。
iOS。
まあ、あれかもっすね。これを機に、
うん、
スター FM に
まだ行ってい
い移行するべきじゃないかというう
ーん、これでもさ、スターに移行するとまたあの聞いたよ、これ大阪でイカさんに。
おー、どうでした？
聞いたらさ、なんかもう全部なんていうの、過去のデータを移植するつもりです俺はみたいな、めちゃくちゃ大変そうなことをおっしゃってて、
一個ずつなんかフォルダに入れ替える、入れ直すみたいな単純な作業じゃないんですか？
いや、ないと思うね。多分めんどくさいよ。だからまあ、どうしようかな。だからもうこのチャンネルそのまま残して移行するのか、どうなのか、って感じですかね。ナンバリングだけ継続して、シンってつけるとか。
まあでもせっかくなんかこう上げてるのが、なんかアップされてないみたいな声が増え出したら、
うん。
なんか、アップルサイドの問題かもしれないですけど、ちょっと。
なんか、凄腕の人にやってもらうとか。
凄腕の人？
あ、でもね、ポッドキャストってめんどくさいんですよ、本当に。その、なんか、申請とかね、なんとかはね。うん、ちょっと、その辺よくわからないので、まあ、今後に期待ということで、よろしいですね。はい、はい。ということで、お便り前半ここまでで、あとね、2通、DM、メールの方でいただいてるので、ちょっと、はい、あの、今日、マジモリさんいないから、
はい。
はい、ミスターシャークにお願いしていいですか。2つ。あの星がついてるやつがね、
はい、
ございますんでお願いします。
それでは1通目こちらの方です。おしゃさりの皆様、お邪魔
お邪魔。
大量のボドゲとミニチュアのおかげで今さら 1K には住めないと思っている大破天使系です。帽子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
地方民でよかったということで、第413回ボードゲーム愛席事情会聞きました。
うん、
地方民は愛席しなければボドゲができない、例に漏れず私も愛席の民。ボドゲスペースの端に座り、うん、ゲームができるのをひたすらに待ちます。
うんうん、
天使とおしゃべりしたり、そしゃげしたり、本を読んだり仕事したり、いろいろなことをして過ごします。
うん、
家とはまた違った一人の時間、意外と嫌いじゃありません。
あ、
行きつけのサイコロドーナハ店には心地の良い、カウンターと座りやすいゲーミングチェアがある。最高の空間にゲームもしない、たまっている常連もしばしば見かけます。おしゃさりの皆さんは愛席待ちの時何をして過ごしますか？またサニーバードでどんな愛席待ちのお客様がいますか？最後に愛席あるあるを吟じます。やりたいゲームは特にないのに、
それっぽい、それっぽい。
やりたくないゲームははっきりしてて、一向にゲームが始まらない。あると思います。では次回のおしゃさんには楽しみにしていますということで、ボイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、
急に読んだ割には上手に、何だっけ、相席待ち。
ああ、そうだった、銀字ますで全部忘れちゃった。おしゃさんの皆さんは相席待ちの時何をして過ごしますか？
どうですか、ちょっと僕よく分かんないんで。
自分は棚のゲームを眺めてますね、
ジロジロ。
あ、はい。
でも僕はなんか、本を読んでます。あの、サニバにある雑誌、ボドゲ雑誌とか。
今だいぶ増えましたからね。
うん、
また今度あれですよ、あの、本当に面白いの。
また出るんですね。
雑誌の新作が、もう予約とか確か始まってるけど、はい、今度のゲームマーで先行販売かなんかになるんじゃないかな、みたいな話聞きましたよ。
なるほど。
なるほど。
はい。面白いと思いますよ、また。前回のも結構濃かったからな、
はい。仕事したり本読んでる人あんま見ないですね、サニバで。
うちだとね、一人で遊ぶ用のハズルが置いてるので。
ああ、ハズルをやってる。
ハズルやってる人ちょいちょいいますね。あと最近あの、斎藤さんにもらったあの、お団子クラブみたいなやつ。
あ
お団子を動かす。はい。あれ、まあ一人用パズルなんだけど、50問あって、この間、あの、ビーザリ君っていうあの、常連さんの方が、あの、ずーっとやってた、それ、30面ぐらいまで。なかなか相席が合わなくて。
やりすぎ。
あの、難しいレベルぐらいまで行ってましたよ。
なるほど。
ハードぐらいのとこまで。はい。
そう、自分はなんか、販売用のゲームを、なんか何があるかなとか、これは買おうかなとか考えながら、 かかとの上げ下ろしとかをしてます、
ね、僕はあの一般的にそのいうふうにこう棚からゲームを出したりゲームの前に立って眺めてる人の目つきをあのいやらしい目つきってあの内心に呼んでるんですけど、こうなんかもうこのゲームはどんなゲームかな、うふうふうみたいな、まあ、あのいいと思いますよ。でも
いや そんなんじゃないですよ。もっとあの爽やかな目線で面白いのかなみたいな。
うん、
今だったらピラミドミノはどうなのかなみたいな、う
ん、あ、ピラミドミノ気になるな。僕もまだやってないんですよね、うん、でもこれはもうケンビル・マルタさんに教えてもらいましょう。
なんかすごい今引いた感じがする。
この間はあのだからラッキーナンバーを紹介してもらいましたけど、はいはい、
ああやりましたね、
うん、そうそうそう、
あの斜めルール良かったっすね。
ねえ、あれめっちゃ面白い。そうそうそう、
ずっと俺のターンみたいな効果があるんですよ。
うん、
あ、知ってます。
一応あの買ったし直に教えてもらった
。あれでもやっぱね、こういうあのボードゲームカフェとかだとめちゃくちゃ重宝しますよ、
うん、
まあ、言うても細かいけど5人までできるようになってるし、
うん
うん、大変いい。なんかピラミドミノもでもいい噂聞くんでちょっといつかやってみたいなと。
なんかやっぱこういうシンプルでそのコアの部分が強い、そしてでかいゲームっていいっすよね。
そんなでかくもないけど、まあ、ちょうどいい大きさですね。コンプレットぐらいの、まあ、カルカソンヌとかぐらいの
大きさ。自宅に置くにはでかいなって正直思うんですけど。
ああ、そういうことか。
はい、
うん、わかりました。まあ、相席待ち、いかがお過ごしですかということで、
相
席待ちで1本取れるかもしれませんね。大橋さんをゲストに呼んで。
確かに、ビザリ君をゲストに呼んで。
あの、なんか相席でちょっと思ったんですけど、
はい、
自分結構雀荘に学生時代とか行ってたんですよね。
うん、
学生時代っていうか長崎に来る前に雀荘に行ってて、
はい、
まあ、だからもうあれとかも本当相席ありきの。
待ってる間はどうするんですか。焼きそば食ったりとか。
なんかマスターとお話をよくしてましたね。
単位は取れてるのかいとかそういうやつですか。
いや、そういう単位とかなんか。なんかジャンソンのマスターってなんかビジネスがなんかいろいろ好きで、
へー、
俺今度こういうことやろうと思ってんだよとか、
へ
ー、でなんかすごいダメそうなビジネスのアイデアとか言ってきて。
ああ、そうなんだ。麻雀の話するんじゃないんだ。こういう時だったら右から切るよねとかそういうのじゃなくて。
そういうんじゃなくて、
へー、
なんかお葬式の時これが売れると思うんだけどどう？いやそれはみたいな。
ああ、なんかパッとしない話題ですけど、あ、まあそういうのをもうちゃーっと話してた。
うん、割とそんな感じで、うん、
わかりました。
選手とのおしゃべりですかね。まあ今も割とそんな感じだし。
でも平さんもそうなんじゃないですか。こう相席待ちのよ。人がポツンといたら、
まあまあ気使って喋りかけたりはしますけどね。
君はどこから来たんだいみたいな。
うん、だってずっとほらだってインストしに行ったりしないといけないから、ずっと話しておくわけにもいかないから、そういう時にその団子屋さんを渡すわけですよ。
ああ、そしたら30面まで、
うん、ちょっと団子屋さんやっといてもらってまた戻ってくるからみたいな。
もうビーザリ君とは喋ることもない。
いやいや、戻ってきたらもう一生懸命励ましますから。すごい、この問題が解けるなんてすごい天才、
じゃあまたあと10面を
で一生懸命褒めて30面ぐらいまで。
あ、
めっちゃ上手になってましたよ。最初はおぼつかなかったけど、そうだんだん上手。はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。もう一つ来てるんで。
はいはい、お願いします。
はい、おしゃさりの平さん、斉藤さん、シャークトルネードはいろんな意味でいい映画だから絶対見るようにさん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
元北関東在住のタカさんです。タカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いよいよカタログも発売されて例のイベントが近づいてきましたね。
お、来た来た。
そう、ゲームマーケットです。
来た来た。
日本全国つつうらうらからボードゲームの猛者たちが右手に財布、左手にジョッキビールを持ち、頭にはバイキングをつける、バイキングのつけるよな帽子、
あ、帽子ね、はいはい、
なんて読むんだ、ヘルメットみたいなですね、
うん、
を装着し、悪い子はいねえが、悪い子はいねえがと言いながら東京ビッグサイト内で練り歩く伝統的行事ですね。
確かに
今年の春は残念ながら都合がつかずに参戦できなさそう。
来ないのか。
できなさそうらしいですよ。
はいはい、
無念の気持ちでいっぱいですが、毎度恒例、せっかく東京に来たなら地元の地方に、戻る際には違いのある食べ物を食べて帰ってください企画をやろうと思います。
あ、いいね。
その1、うさぎ、あ、じゃあ、うなぎ、うなぎ、うなぎ、 カタカナで、あ、うなぎね。うなぎは、関西の西方面では蒸さずに直焼きにして、これ絶対うさぎって呼んじゃいますよ。うなぎ。カタカナのうなぎだと棒が一本あるかどうかっすよ。
まあそうやけど。
うなぎのパリパリ感と濃厚な油を味わう、うな重が同じ味と思います。一方、関東東京では、いきなり漢字になった。うなぎを焼く前に蒸して、余分な油を落としてふんわり柔らかいうなぎを味わううな重となっております、うん、ぜひその違いを味わってみてください。
へー、
ゲームマーケットで疲れた体にいいですよ。その2、くず餅。毎度おなじみのくず餅です。関西方面ではカツの植物から作る、違う違う、く、ん？何ですっけ、なんとか粉、くす粉、カツ粉で作る、くず粉かな、透明なくず餅が主流ですが、関東では小麦を発酵させて作ったくにゃくにゃ感の食感のきな粉と、黒蜜の最高タッグで甘さを楽しめる一品になっております。東京駅や上野駅構内の船場で日持ちするお土産で買えますので、ぜひとも地方民のはお土産で楽しまれてはいかがでしょうか。
はい。
その3、カップうどん。どん兵衛、赤いきつねなどカップうどんがありますが、実は関東と関西で出汁の味が違います。
え、
近くのコンビニやスーパーですぐ買えますので、カップうどんの出汁の違いを楽しまれるのはいかがでしょうか。
へ、
家に持ち帰り、地元の商品と食べ比べなどもいいかもしれません。
へ、
その4、崎陽軒のシウマイ弁当。崎陽軒のシウマイは大変有名な駅弁かと思います、うん、その美味しさは駅弁なので冷えても美味しい、冷えても美味しい弁当を目指すという通り、冷えていても美味しいです、
うん、
現在は冷凍や圧縮パックなど日持ちするお土産シウマイもありますが、ぜひとも作りたての弁当でのシウマイを食べてください。全く違います。神です。
へ
ー。東京駅、上野駅などで売られておりますので、ぜひとも神の味のシウマイを堪能してくだされ。
はい。
それではさらばじゃ、ヤコウさんがいないとなんだか筆が冴えません。ベイビーカンバック、あん、かっこアルフィの名曲、星空のディスタンスでのサビのように言ってください。ちょっとわかん、僕わかんないです。ということで、タカさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おー、真面目。結構、全体的に真面目だった。はい。なんか、明日すぐ使える感じの内容でしたね。グルメの内容も。
ですね。4つ、うなぎ、くず餅、カップうどん、崎陽軒のシウマイ。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ別に触る内容がないからとかじゃなくて、ちょっと、そろそろオープン時間が近づいてきたので。
はい。
後でよく読むということで。
なるほど。あと30分ぐらいは収録できるということですね。
はい。ということで、タカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本当にでもいいリストをね、ありがとうございます。
はい。
今年一番やりに始まって、今もう、多分圧倒的、王者に、まあ今、どうでしょう、片足をかけてるぐらいの、片足かけるっていい、悪い表現だっけ。
ちなみに自分もあれですよ、
はい。
船輪のくず餅はあんま買わないんですけど、
はい。時間ないって言って、はい。
芋ようかんはもうかなり毎回買って帰ります。
わかりました。ありがとうございます。
シウマイってシュじゃなくてシウなんですね、やっぱ。
あ、なんかシウマイって書いてあるんですね。
うん、なるほど。ありがとうございます。
小さい湯が入るかなって思うんですけど。
はい。そして前回の、前回までのお便りで、なんと、なんと、5通採用の方がいらっしゃいます。じゃあ、せっかくだから、シャークさんからいきますか。この星マークがついてる方のお名前を、はい、プラチナクラスをつけて。
あ、メガロって言いそうだった。
違いますよ。はい。プラチナクラス、はい。つけて発表してあげてください。それではまずは、この方です。テクテクテクテクテクテクテクテクテクテク。つか
ーん。お一人目はこの方です。プラチナクノスケさん。
いやー、いやー、どんどんどんどん、プラプラプラプラプラ。
今日からあなたは、プラチナクノスケさんです。おめでとうございます。はい、
おめでとうございます。
そして、なんともう一人いらっしゃいます。
どうします？斉藤さんいきます？
こちらの方です。
ヒゲボドさん。
段取り。
あ、プラチナつけて読むんですね。
じゃーん。
ドゥドゥンドゥン。
ヒゲボドプラチナさん。
はい、ヒゲボドプラチナさん。おめでとうございまーす。
おめでとうございます。
だんだんだんだんだんだん。
間に挟む系はいけるかな？ヒゲプラチナボドさん。いや、ちょっと違いますね。
なんかプラチナ難しいっすよね。
いや、そう、なんかメガロとかはさ、結構いろんなアレンジ生まれてたけど、なんかプラチナになってからみんなもう頭につけるかケツにつけるかの二択。
クノスケさんも考えたんですけど、プラクノチナス、なんかまあ、
なんかそうよね。別に、まあ、真面目さんの悪口ではないんだけど、ちょっと難しいなという。
はい。
はい、ということで、番組では5通採用の折には 今年はプラチナクラスということで、採用させていただいております。それでは番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさんに、おしゃはひらがな、さんにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさにばっと gmail.com、 しゃは SHA です。お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは最後のコーナー行きましょう。ホットゲームインマイヘッド。誰かが好きなゲームを紹介するので、今日は誰だー、ボワーン、
俺だ
ー。はい、ということで斉藤さん、お願いします。
お願いします。
僕らの話も聞かずにゲームの準備をしていた何ですか。
今日ご紹介するのはこちら、ゴーアウトガール。
イエーイ、
やったやったー。
大キレツ。
これはもう、ゲームマン秋の話題作で、
はいはい、
多分もうみんなもっととっくの昔にやってると思うんですけど、うん、自分は割と最近遊びまして、
はい、
なるほどこれは評判になるわけだと思いました。
はい、
一応説明しましょう。
そこを短くする
、はい、嘘でしょ。どんなゲームかというと、
はいはいはい、
大富豪系。
はい、
そうで、ゲームマーキーの時にその大富豪系というかゴーアウト系ですかね、
うんうんうんうん、
のゲームがまあいろいろ出て、
はい、
まあ、例えばあのループなどが話題になったわけですが、
うん、はい、
まあ、その一角を占めるやあの話題作だったと。はい、で、特徴は、まあ、普通の、まあ、大富豪をして、まあ、上がれば、あの上がるっていうか一番最初にカードを出し切れば勝ちなんですけども、
うんうん、
最初に手札を見た上で、うん、自分のキャラを選ぶんですよね。
なるほど。
でこのキャラカードっていうのが、1,2,3,4,5,6,7,8 1人8枚ずつ配られて、
お、
全員同じセットの8枚を選んで配られて、
あ、そういうことなんだ。
はい、その中から1枚選んで、これを使いますって言って伏せて出すと。
なるほどなるほど。
はい、で能力を使いたいタイミングで、俺は実はこれだみたいに出して能力を使うと。
被ることもある。
被ることもあるんですけど、それは全然大丈夫です。
へえ。
で、どういう能力、まあ、能力プラス体力があって。
体力。
はい、この5とか6とか。7とか。で、パスをすると、まあ、大富豪って自分がカード出せなかったらパスすると思うんですけども、
うん、
その時にカードに書かれた、この、なんかパンチマーク分のダメージを食らうと。
なるほど、なるほど。
例えば、そう、低いカードだほど、このパンチ力が強くて、
はははははは、
でかいカードだったら、まあ、1パンチみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
で、パスした時に、このダメージを食らってゼロになったら脱落。
はいはい。
なので全員、自分以外全員脱落させるか、カードを使い切れば、あ、出し切れば勝ちと。
うん、
はい。で、どんな能力があるかというと、例えば、まあ、これが多分一番強いかなと思ったんですけど、
うん、
数字の1のカードを14として扱ってもよい。
へー、強そう。
これ数字が1から13なんですよね、
うん、
だから、まあ、それを上回る数字に変えることができるってやつ。
素晴らしい、
うん、で体力は5。
あ、低めなのかな。ちょっと低めだけど強い。
一応14個。
あ、低めってわけでもないのか。
そうですね。あとはこれも結構強いですね。数字の4、5、6のカードを全部6として扱ってよい。
おー、狙いちゃん。
的の狙い。
うん、で、まあ、4、5、6ってのは、要するに中堅のカードなんですけども、まあ、全部6になるってことは、まとめてこうボーンと出せ。
おー、横ゴゴゴゴゴゴロロロみたいな、なんかその違う数字だけど全部6ってことにしてみたいな。
うん、
へぇ、
だからまあ、手札を見て、まあ、なんか中間ばっかりでパッとしないなっていう手札が、これを使う、このキャラを選ぶことで、なんかすごい強い手札になったり。
なるほど、これは面白いですね。
1ばっかりでもう全然どうやって出せばいいんだよって時には、このさっきの
14個ちゃんを、
はい、14個ちゃん出すとすごい強くなったりみたいな。
あ、いい、
はい、だからその手札をこのキャラ選びである程度カバーできるっていうのが一つ と、
うんうん、
とあとダメージを食らった時に 山札からダメージ分のカードを引いて、
おー、
だから3ダメ食らったら3枚引いて、
うん、
で手札にそれを入れた上で3枚そのダメ、この
入れ替えれるんだ。
はい、入れ替えれるんですよ。
ああ、でそれがダメージとして考
える。そうですね、ダメージとして表示。
なるほど。手札のルーティングをしながらこうってことですね。
そうですね。
それでなんかペアができたりとかするってことですね。
そうですね。
面白い。
うん、まあ単純に引いて使いづらいカードとかをこう捨てられるので。だから。そのキャラ選びとこのダメージの時の手札入れ替えによって、まあ、多少運の緩和ができる、
うん、なるほど、
いいですね。なんかすごくこうなんていうか納得感がある、いろんな部分に、
うん、
うん、なるほど面白いっていう、
そうそうそう、なるほど面白いゲームでした。
いいですね、
はい、でこの拡張が今度あのゲームマ春で出るらしくて、
うんうん、
キャラが増えたり、
はい、
あと何かが加わるって言ってたん
です、ね、これ拡張出しやすそうなゲームですね、はい、
そうですね、
なるほど、わかりました、
はい、以上とゴーアウトガールでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ
終わっていきましょう
か。終わりましょう、ぜひ。
はい、
はいはい、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
どうも、
喋っていたのはシャークと
T 斉藤と
有馬です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
パンキリストの皆さん、楽しんでね。
ちどん。